ジ7つの音をあなたに。皆さんこんばんは。パーソナリティのなおです。この番組では7つの音と書いてなおと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。さて、夏休みが始まって間もないこのタイミング、まだまだ夏は序盤。海やプール、山や川、あちこちで楽しそうな声が聞こえてくる頃ですね。子どもたちのにぎやかな声や部活帰りのほっとした顔、帰省や旅行の計画に胸を弾ませる人たち、そんな景色が街のあちこちに見られる、まるで夏の出発点のような日々が続いています。朝はすでに元気いっぱいのセミの声が響いていて、日中は太陽がギラギラと照りつける。でも夕暮れに近づくと風の匂いがほんの少し和らいで、どこか湿った土や海の香りがふわりと混ざる瞬間があります。そんな夏の五感がしっかり揃ってくるのがまさにこの7月の後半。昼も夜もどこか心がそわそわして、何かが始まりそうな期待感が空気の中に混ざってるような、そんな不思議な感覚に包まれます。記憶をたどれば、小学生の頃この時期になるとワクワクしながら夏休みのスタートラインに立っていた気持ちを思い出します。朝起きても学校がない、宿題はたっぷりあるけど、それより今日何して遊ぼうっていう開放感の方が大きかったりして、お昼もはプールで夢中になって泳いで、帰りにアイスを食べて、夜には疲れ果ててばったりと寝る。それだけでももう立派な冒険でしたよね。あの頃の毎日がスペシャルだった感覚って大人になってもどこか残っていると思いませんか？夏の予定を立てる時って、旅行じゃなくても新しい服を買おうかなとか、あそこのかき氷屋さん行ってみようかなとか、そんな小さなワクワクがふと湧いてきたりして、なんてことのない日々でも空気や風の表情が変わるだけでちょっとだけ足取りが軽くなる、そんな日常の中の非日常が夏の魅力なのかもしれません。そして最近、そんな小さな楽しみをくすぐるようなことが一つ世間で流行っています。それがシール交換。 SNS で Z 世代やカップルの間で密かにブームになっていて、可愛いシールを交換し合う、そんな投稿を見ているうちに、めっちゃ楽しそうって思って、私も気づいたらシール帳を探し始めていました。でもね、これがなかなかこれっていうシール帳に出会えないんです。100円ショップを見つけるたびにいろんなコーナーを探し回ってるんですが、なかなか見つからなくて、せっかくだから長く大事に使えるものを買いたいなと思ってると、どうしても決めきれないんですよね。表紙のデザインもサイズ感も紙質も全部妥協したくないって思ってしまうあたり、昔と違って大人の目線で選んじゃってるのかもしれません。でもそういう探してる時間そのものがすごく楽しいんです。シール帳に出会うまでは始められないんだけど、見つかるまでの過程もまた一つの自由研究みたいで、小学生の頃夏休みにテーマを決めて調べ物をしたり実験をしたりするワクワク感、その空気が今また自分の中に戻ってきている感じがして、何とも言えず嬉しくなります。それにしてもシール交換懐かしいですよね。私も小学生の頃よくしてました。ぷくっと膨らんでたり、ラメや香りがついていたり、水が入ってプニプニしたりしてるレート高めのシール、なぜかすごく憧れてた着せ替えシール、ふとあの頃の感覚が蘇ってきて、今度はなんだか交換日記もしたくなってきました。交換日記やったことありますか？そのメンバーだけで秘密を共有しているようなドキドキ感、お返事を開く時のワクワク感、内容は何にもないようなことだけど、誰かとそれを共有できるだけで不思議と心があったかくなるんですよね。今の自分が交換日記をしたら何を書くだろう。そんなことを考えながら、久しぶりに可愛いノートを文房具屋さんで探してしまってたりして、 大人になると文字で思いを伝えるってついお仕事モードになりがちだけど、あの頃のようなまっすぐな気持ちでまた誰かとやり取りしてみたいななんて思ったりします。そんなちょっと昔を思い出したり、今の自分の中にある小さなワクワクを拾い集めたくなるような季節、思い出の中にいる自分と今を生きる自分がふと重なる瞬間があるからこそ、この夏もまた特別な意味を持つのかもしれません。というわけで今日もなおラジ7つの音をあなたに、この後も夏のエネルギーをいっぱい詰め込んでお届けしていきます。ここで一曲お届けします。クリープハイプでのどぼとけ。お届けした曲はクリープハイプでのどぼとけでした。さあ今日は7月26日、今日は誕生日の方おめでとうございます。今日7月26日は幽霊の日です。怪奇あふれる日ですね。夏の夜にぴったりの記念日と言えるかもしれません。ではどうしてこの日が幽霊の日なのかご紹介していきます。この記念日は1825年7月26日江戸中村座で4代目鶴屋南北さんが作った歌舞伎東海道四ツ谷怪談が初演されたことに由来しています。この物語は浪人の民谷伊右衛門が妻お岩に毒を盛り、彼女がお岩稲荷で祀られるほどの恨みを抱いた末、幽霊となって復讐を果たすという日本を代表する恐怖の怪談です。歌舞伎史にも怪談ブームを巻き起こした名作で、江戸の町中を震え上がらせた夏と怪談の相性の良さを象徴する演目でした。そして日本独特の足のない幽霊像にもこの作品が深く関わっています。幽霊には本来足が描かれていない。日本の浮世絵や絵巻などに見られるあのぼんやりとした白装束のシルエット、その起源は1820年代のこの歌舞伎演出だと言われています。実は幽霊から足を消すというアイデアは歌舞伎役者の尾上松緑さんが視覚的な恐怖演出として取り入れたのだとか。観客は足だけが浮遊しているように見える幽霊に強烈な不気味さを感じたと伝わっています。日本の幽霊は足を透かした姿が定着したと言われてるんですね。また幽霊のイメージとして恨めしやと両手を前に伸ばすポーズもこの東海道四ツ谷怪談が広めたと言われています。そして江戸の怪談文化の中でお岩さんの話は未だ人々の記憶に強く残る伝説です。東京四ツ谷にはお岩稲荷民谷神社やお岩稲荷陽雲寺があり、彼女を祀る場所として今も信仰されています。さらに江戸期の怪談ブームでは落語の三遊亭圓朝さんがこのお岩さんネタを落語化し怪談話を広めました。歌舞伎と落語を通じ日本の怪談文化は一気に一般に定着しました。最近では幽霊の日に合わせて幽霊画展や怪談イベントも各地で開催されることがあります。例えば江戸時代の浮世絵師丸山応挙の幽霊画を集めた展示や東京全勝庵で幽霊画展が行われたり、東京の怪談スポット巡りなども一部で盛り上がりを見せているようです。ところで幽霊という存在、皆さんはどう捉えていますか？怖いもの、得体の知れないもの、不吉なもの、そんなイメージを抱く人が多いかもしれません。でも一方で昔から幽霊は愛や無念を手放せずにこの世に残った存在とも言われています。例えば東海道四ツ谷怪談のお岩さんもそう。彼女は裏切られ傷つけられ命を奪われた末に、それでも忘れられなかった思いを抱えて幽霊になったとされています。その強すぎる感情こそが幽霊を生み出すと考えると、幽霊って人間の情の深さや思いの強さの象徴であるのかもしれません。だからなのか怪談って本当は怖い話というより切ない話が多いんですよね。愛情がこじれて生まれた悲劇だったり、果たせなかった約束に縛られていたり、 そこにはどこか人間らしさが詰まっていて、ただのホラーじゃない物語としての深みがある。そしてそれを伝える手段として歌舞伎や落語のような芸能が使われていたというのも日本文化の面白いところです。幽霊が出てくる話をただ怖がるだけでなく、情や因縁を受け止めて物語として味わう、そんな風に心の中で一つの人生の形として消化していく感覚って日本独自のものなのかもしれません。そして現代の私たちにとっての幽霊はどうでしょう。例えば誰かに強く思われていると感じた時や、ふとした瞬間に昔の記憶が蘇った時、見えないけれど確かに存在しているものに気づくことってありますよね。怖い夢、懐かしい香り、手紙、ふと耳にした音楽、そういうものを通じて過去や思いが浮かび上がってくる瞬間、もしかしたら幽霊ってそういう記憶の中の気配のような存在であるのかもしれません。そう考えると幽霊の日は単なる怪談の日ではなく、誰かの思いや心に残る記憶とそっと向き合う、そんなきっかけになるような気がします。今夜もし少しだけ時間があったら、電気を消して静かに目を閉じてみてください。昔どこかで聞いた声、笑った顔、泣いていた自分、ひんやりとした風の中にそんな懐かしい気配がふわっと浮かんでくるかもしれません。それはきっと怖がる必要なんてない温かい幽霊たち、目には見えなくてもあなたの人生を静かに彩ってきた存在たちがそっとそばにいてくれる、そんな風に考えてみると幽霊の日の意味も少し変わってきますよね。そして日本の幽霊文化の原点を振り返る記念日でもあります。怪談の定番お岩さんを通じて、日本独自の幽霊像、演出、そして物語文化の深さを感じられる日、蒸し暑い夏に背筋がひんやりするような、でもどこか心地よい、そんな文化的に涼しい時間を味わってみてはいかがでしょうか。今夜は静かな怪談や歴史を感じながら、少しだけひんやりした気分を味わいつつ深呼吸して夏の夜に戻ってみましょう。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、私たちは時間を賢く使い、正しいことを行う気が常に熟していることを永遠に認識しなければなりません。今日ご紹介するのは南アフリカの元大統領ネルソン・マンデラさんの言葉です。この静かな言葉の裏には、長く険しい人生の歩みと深い覚悟が込められています。ネルソン・マンデラさんは1918年、南アフリカのトランスカイ地方ムベソ村に生まれました。正式な名前はロリシャララ・ネルソン・マンデラ。彼の属するテムブ王家は部族の伝統を重んじる名門でしたが、貧しい農村の中で育った彼の少年時代は特別なものではありませんでした。ただマンデラ少年には強い正義感と知性への渇望がありました。その才能を見込まれ、彼は親族の援助で首都ヨハネスブルグへ進学、フォートヘア大学とウィットウォーターズランド大学で法律を学びます。ここで彼は南アフリカにおける人種隔離制度、アパルトヘイトへの現実に直面することになります。アパルトヘイトとは、黒人、白人、有色人種を厳しく区別し、教育や居住地、交通手段に至るまで差別が徹底されるという国ぐるみの制度。黒人であるマンデラも当然のように理不尽な扱いを受けてきました。しかし彼は屈しませんでした。1944年、当時の黒人政党アフリカ民族会議 ANC に参加し、若手メンバーとして反アパルトヘイト運動の先頭に立ち始めます。やがて政府から危険人物として目をつけられ、彼は1962年に逮捕され終身刑を言い渡されます。その後彼が自由を取り戻すのは実に27年後。 1980年代後半までの南アフリカは国際社会からの独立、経済制裁、国内の混乱と暴動が相次ぎ、アパルトヘイト体制は次第に揺らいでいきました。そして1990年、マンデラは72歳でついに釈放。その後彼は憎しみではなく和解と対話で国を変えようとします。その姿勢に心を動かされた多くの南アフリカ市民の支持を集め、1994年、彼は黒人として初めての南アフリカ大統領に就任。そして彼は在任中にこう語りました。私は自分の自由のために戦っただけではない、他人の自由のためでもある。そんな彼の人生を振り返った時、改めてこの言葉の重みを感じます。私たちは時間を賢く使い、正しいことを行う木が常に熟していることを永遠に認識しなければなりません。彼にとっての時間とは、27年間もの獄中生活を含むあまりにも長い歳月でした。その中で彼はただ待つのではなく、学び、考え、鍛え、許しを育てていったのです。マンデラにとって正しいことをするための準備の時間は、世界で最も過酷な環境の中にあったと言えるかもしれません。私たちの日常では、マンデラさんのような歴史的使命を背負うことはなかなかありません。でも彼のこの言葉は、日常の中の小さな正しい行いにもしっかりと響いてきます。例えば、誰かに声をかけるタイミングを迷った時、後回しにしていた夢に少しでも近づこうとするとき、人の間違いを責めるのではなく受け止めようとするとき、そんな小さな勇気の背中をそっと押してくれる、それがこの言葉です。正しいことをする気はいつも熟している。準備ができてから始めるのではなく、今だからこそ動いてみる。失敗しても構わない、誠実に静かにできることから。ネルソン・マンデラという一人の人間が世界を変えたように、私たちの小さな行動も誰かの未来を照らす光になるのかもしれません。今日の名言は、私たちは時間を賢く使い、正しいことを行う気が常に熟していることを永遠に認識しなければなりません。南アフリカの偉人、ネルソン・マンデラさんの言葉でした。さあ、続いては今日のおすすめ。私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは、スターバックスから発売されているチラックスソーダです。このドリンク、ご存知ですか？チラックスとは、チルとリラックスを掛け合わせた言葉。香りでリラックスするという新しいコンセプトで登場した今注目のシリーズです。まず特徴として、一番に挙げられるのは、甘さよりも香りに重点を置いていること。ベースには10種類以上のシトラス果実やハーブの香りをブレンドした特製シロップが使われていて、シュワッと軽やかな炭酸と組み合わさることで、驚くほど爽やかな飲み口に仕上がっています。甘ったるくなくて、でもしっかり香りが鼻に抜ける、夏の蒸し暑さでちょっと食欲がない時や、気分をすっきりリセットしたい時にぴったりの一杯です。実はこのシリーズ、今年4月から発売がスタートしていて、第1弾としてストロベリーとユズシトラス、そして最近登場した第3弾がマスカット。それぞれに果肉やジュレが入っていて、飲みながら食感も楽しめるというのが人気の理由です。例えばストロベリーは果肉感がたっぷりで、どこかスイーツのような満足感もありつつ、後味はすっきり。ユズシトラスは爽快感が抜群で、夏の昼下がりにぴったりの仕上がり。そして最新作のマスカットは、ブドウの果肉とジュレがプルッとした食感を演出してくれて、口に入れた瞬間ふわっと広がる香りがたまりません。このシリーズのすごいところは、炭酸が主役ではないんです。炭酸飲料といえば炭酸の刺激や甘みが前面に出るものが多いですが、チラックスソーダは香りの余韻を楽しむ大人のリフレッシュドリンク。香水のようにトップノート、 ミドルノート、ラストノートのような香りを変化を感じる、そんな楽しみ方ができるんです。一口目からこれはただのジュースじゃないぞと感じるはず。とはいえここでちょっと正直な感想を。私かなりの甘党なんです。なので最初にこのチラックスソーダを飲んだ時はほぼ炭酸水って感じてしまって、もちろん香りは素晴らしいんですよ。でも私にとっては美味しいけど甘さはどこってちょっと物足りなかったんです。そんな私がたどり着いた甘党のためのベストカスタマイズが蜂蜜10周トッピング。これ本当におすすめ。スタバでは無料でトッピングできる蜂蜜を注文時に多めでお願いしますとか何周お願いしますと伝えると、店員さんがドリンクの上からくるくると回しかけてくれます。通常は 3,4 週ぐらいが基本みたいなんですが、私は思い切って10週お願いしました。これを加えることで炭酸のすっきり感はそのままに、蜂蜜の優しい甘さがじんわり広がって、まるで香りで作るフルーツティーのような仕上がりに。香りだけじゃ物足りないという甘党の方には心からおすすめできるカスタマイズです。ちなみに炭酸水が苦手な方はアイスブラックティーに変更するのも人気のカスタマイズ。 SNS ではチャイシロップを加えてクラフトコーラ風にしている人もいたり、アレンジの幅も広いのが嬉しいところです。カロリーも100キロカロリー前後と控えめで、罪悪感なく楽しめるのもポイント。見た目も透明感のあるガラスに果肉やジュレがキラキラしていて、写真映えもバッチリです。スタバイコールフラペチーノというイメージの方も多いかもしれませんが、チラックスソーダは気分をリセットしたいけど甘すぎるのはちょっとという時の救世主的存在。ちょっとした仕事の合間や暑い中の移動中、はたまた夜の帰り道、どんなシーンにも寄り添ってくれる、そんな心地よい一杯です。というわけで今日のおすすめはスターバックスのチラックスソーダシリーズでした。気になった方はお近くのスターバックスでぜひ自分だけのチラックスタイムを見つけてみてくださいね。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。夏休みが始まって街の空気もすっかり夏の色、昼間の日差しの眩しさも夜に聞こえる虫の声もどこか毎日を特別にしてくれるような気がします。今日ご紹介したものの中にもしちょっと気になるな、やってみようかなと思える何かがあったら、その小さな気づきをどうか大切にしてもらえたら嬉しいです。何気ないきっかけがふと人生を少しだけ楽しくしたり心を軽くしてくれることって案外多い気がするんです。季節の移ろいの中で自分のリズムを見つけながら、無理せずでも楽しく、それぞれの夏をそれぞれのペースで味わっていきましょうね。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲など、ぜひ気軽に送ってください。誰かの偉業に心を動かされたり、ちょっと遠出をして気持ちをリセットしたり、そんな風に普段の自分の枠をちょっとだけ広げるきっかけがこの夏皆さんにも訪れますように。最後に一曲をお届けしながらお別れです。チラックスできるような美しい一曲、羊文学でモアザンワーズ。